こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
わ
ー、今ですね、
はい、
2013年9月16日のイベントが、はい、祈願ライブ2、2人展が終わって、はい、で、ちくひめさんと逃避行で熱海に行ったんですけど、
そう。
で、熱海から帰ってきて、うち、今、ちくひめさんのお家にいるんです。
まあ、荷物とかね、受け渡しとかしなきゃいけないからね。
まだ一緒にいる。
そう。さっさと帰れって話で、お互いね。
そう、うん。まだ解散してない。
まだ解散してない。しかもなんか音源撮ってるっていう。
いや、熱海から帰ってきて、うん、なんかちくめさんと、ちょっと荷物取りに行くがてら、撮るかみたいな感じになって、
うんうん、
まあまだ撮ってるっていうね。
これ、配信はいつになるんですか？
この？
この、撮ったやつ。
この配信は、うん、今週末。
あ、じゃあ、キンキンの熱々の。キンキンの
熱々の。
そう、お届け。
新婚ほやほやのみたいなね。
新婚ほや、そこ押してきますね。
ほら、だって新婚旅行ってみんな書いてくれた。
そう。ね、熱い海と書いて、熱海。
熱い海と書いて、熱海にね。そうなんですね。うちらですね、うん、9月16日に、
はい。
祈願ライブ2不退転っていうイベントをやって、うん、これで、ね、高円寺でやったんですけど、うん、
パンディットさん。
パンディットさんでね、うん、パンディットさんめっちゃお世話になりました。で、パンディットでやって、
奥野さんね。
でやって、終わって、うん、打ち上げっていう形で、うん、そのちょっと事前に申し込んでくださって、会場に打ち上げまでも行こうという猛者の方たちと一緒に打ち上げやって、うんうん、で高円寺7時ぐらい。
打ち上げ濃かったよね。打ち上げに残ってくださってる方、もう本当に濃くて、なんだろう、温かみを感じたというか、
ぬくもり
もう、私がどんなにクソでダメな人間でも受け入れてくれるような感じの度量の広さというか、うん、
なんかもう皆さんが何でしょうかね、なんか親御さんのような、うん、なんか温かい眼差しみたいな、皆さんニコニコと我々の、うん、なんか
モンスターをね、
そうモンスターをねニコニコしながら、うん、うん、これからも楽しく暴れてくれよなみたいな、
やっちゃっていいってことだ、
やっちゃっていいってことだ、
やっちゃっていいことだ、
でなんかうちらはなんかやっちゃっていいんだみたいな感じ
の、うん、気違いに刃物
鬼に金棒、
鬼に金棒
とんでもね
え。ぬかに釘。
ぬかに釘。
何言ってもダメ。
何言っても、そっちのね、うん、こいつらには何言ってもダメ。
そうそう。
で、そのなんか、打ち上げも、ね、うん、皆さんも来ていただいて、うん、7時高円寺、
うん。
その足で、うちらは皆さんと、ありがとうございましたってお別れして、うん、で、さらに、うん、一緒にね、イベントにも一緒に来てくれてた、重森さんとも、お別れして、うん、あれ
お返して、
お返して、
全部荷物を持ってもらって、
ちくひめさん荷物を持って帰っていただいて、うん、でうちとちくひめさんは二人で、うん、その足で高円寺から熱海に向かいましたね。
そう。
で熱海に向かって、で熱海に着いて、まあ随放送という名の、
そう随放送という名のね、
連れ込み、あ違う、
ね、あじゃ あ, あれはね、民宿旅館？
旅館、素泊まり、
素泊まり旅館、
随放送、宿泊、休憩、歓迎。うん、
あのね、祈願ラジオのツイッターの方に、なんか写真を載せてて、なんでツイッターの方に文章情報として随放送と載せないかっていうと、検索した時に迷惑がかかるかなと思って、
そうなんですよ。
こんな気持ち悪いラジオに名前出されてると
。そうなんですよ。ほんまにお世話になったんですけど、なんか、ほんまに昔からある旅館で、なんか今3代目の方がされてるんですけど、
うん、
めっちゃ綺麗な状態で、うん、かつその、古き良き日本みたいなのを残しながらリフォームされてるみたいな。
本当に良かったよ。なんかね。
めっちゃお世話になりました、今回。
すっごい綺麗だし、うん、はい、こんなこと言ったら失礼かもしれないけど、あの看板とかから想像できないぐらい、
そう。
中をハイテク。
そう、ハイテク。
うん。
ハイテク。
だからわざとああいう風にしてんだよね。残してね。
言うてありましたよね。うん、なんかリフォームして、うん、なんかこういう雰囲気を残してるんですって。
うん。
でも入ったらめっちゃ綺麗やけど、うん、オフトゥンですよ。
あのオフトゥンね、
うん、オフトゥンが、うん、しかも昭和の感じのなんか桃色にバラ柄みたいなオフトゥンがぴったりと2つ寄り添って、
ちょっと間開けろやっていう
部屋にも襖をスーって入ったら、うん、もうあのオフトゥンがね、
即オフトゥン、
うん、即オフトゥンがあって、オフトゥンの奥に座椅子丸いテーブルにお茶セットっていう、うん、ただそれだけ、うん、部屋にあるアイテムそれだけで、お手洗いとお風呂もすごかったんですよ。なんかブルーのタイルに、うん、人がこう入浴するときに、屈葬で入る。
うん、屈葬って、膝を折り曲げて、
そう、
棺桶に、丸い棺桶の中に、こう、ね、そうやって、 埋葬する方法、江戸時代なんか特にクソ、
クソが多かったですね。
うん、メイン、あの狭いから土地がね。
そうなんですよ。うん、三角座にして埋葬、じゃあ埋葬するんじゃない、うん、お風呂に入る。
今話クソの方に飛んだから、だからそういう形でギュッとね、ギュッと入るお風呂だった
んですよ。お風呂で、うん、めっちゃレトロで、うん、それ綺麗なんですけど、うん、めっちゃ良かったね。それも含めてめっちゃ良くて、うん、ケロリンの、
うん、
あのね、桶が置いてあるみたいな。
その頃の菊姫さんは、あ、もうあれだわ、いいわ、A さんつって。もう全部 T シャツ完売して、まさかの、あの、今回、着替えを持っていかなかったです。なんでかって言ったら T シャツを物販で出して、で、まさか売れ残るわけないと思ってたから、なんでかって言うと、忌憚ライブ1の時に T シャツが完全にめちゃめちゃ売れ残って、だからもう今回は作った枚数できる、行こうと思って。
そう、売れ残るわけじゃない。売れる、全部完売するはずがないと思ったよね。
そう、完売するわけないと思って。う
ん、でしかもなんか、ちくひめさんが好きな色を、だから5枚みたいな感じで。
そうそう、ピンクとか、あの、パステルグリーンとか、
うんね、なんか、薄紫とか、なんかこう、素敵なね。
女の子が、だからもう、プライベートで着ていいような、だから本当に売れないこと前提で作ったやつなんだけど、まさかの完売になってしまって。
そうなんですよ。皆さんね、しかもこう、ユニセックス M なんで、ちょっとこうね。
え、男の人がさ、でも結構買ってくれたのよ。
同人の方が結構買ってくださって、うん、で、あの、結果ですね、ちくめさんは自分で着るかもしれへん服を物販で出してたんですけど、うん、結果ちくめさんはもうイベントで着た服一丁らっていう状態
で。それから、ね、Twitter で、私これ服、あの、全部売れちゃったらパン1で参加しますって言ったんだけど、本当に全部売れちゃったから、
そう
まあ、パン1だよなと思って。
ちくめさんはそうね、もう、うん、あと Twitter 段階ではもうパン1確定してたんです
よ。そう、完全にパン1確定だこれと思って。
パン1確定してて。
なんで、だからしょうがないから、前日同じ T シャツっていう、まさかの超。
旅行日程前日、うん、もうイベントに出てですよ。イベント終わって打ち上げ行って、うん、イベントからまた熱海に来たにもかかわらず、ラジオ愛みたいな。
そう。
忌憚ラジオ。
忌憚ラジオって書いてある。
忌憚ラジオとはあたいのことさ
っていう。そう。最もこの促進物をクローズアップしてる紫色の、ね、自分で作った T シャツをずっと着続けていて、もう随放送で、そこにまさかの随放送って書いてある T シャツが売ってたんだよね。
そんなことあります？いや、そうなんですよ。
だからちょっと近代的なんですよ。
そうそう、なんか、ね、おしゃれでインスタとかもやってはって、うん、で、なんかあの、なぜか旅館に、あの、カタカナで可愛い字で、うん、あの、随放送って書いてある。
随放送、随放送っていう。
そう、って書いて、あの、かけてあったんですね、ハンガーに。
そうそう。
で、あれ、これってもしかして売ってますって言ったら、あ、売ってます。あの、ちょっと M の在庫少なくて S がいっぱいあるんですけど、むしろ S がいいですってなって、
そう。
まあ、速攻買いました
よ。だってもう、パン1しかなかったから、パン1おみやとか言われてたよね。熱海だけに。
パン1おみやって言います。パン一を見やって、うん、あの、コメントをもらったときに、うん、マジでちくみさんがパン一を見やが確定してたんで。
そう、マジでパン一だったんだ。
爆笑
した。あの時。そうそう。それであの、ね、仕方ないからもうパン一確定だったんだけど、これは随放送を着ようと思って、随放送の T シャツを買って。
うん、なんかテンション上がって二人で買っちゃった。
A さんもなぜか買って、A さんパン一じゃないのに。
うん、なんかうちの方がなんか思わずなんか、これ、まだ在庫ありますかみたいな感じでめっちゃ聞いちゃった。
テンション高くて。あと、ちなみにね、随放送のパン1 T シャツ。パン1ではない。2000円になります。だから、ね、超お得。
ね、めっちゃ良かった。可愛くてね。ね、
あの、忌憚Tのね、半分の値段で買えますんで。忌憚Tはね、だってね、もうね、作る値段がめちゃめちゃ高いからね。
そうですね。随放送さんめっちゃ良かったんで、うん、あの、我々の存在は匂わせない状態で、うん、なんかちょっとフォローとかしてあげてほしいです、ね。
そう、そう。あ、ほんと、我々のこと巻き込むと迷惑になるんで。
本当にね、化け物にね、
う
ん、フォローされては迷惑だというね。
そう。なんで、ね、もう音声だから今言ってるけど。
そうです、そうですね。これはね。で、ね、そう。で、その、まあ、パン一回避はしたんですけど、うん、で、その日でももううちらもう疲れ果ててたじゃないですか。うん、もう熱海までもう寝えへんように、なんか二人ともなんかちょっとこう、ね、魂抜けかけた状態で、ちくめさん、次、熱海ですよ、もう。そうだね。降りないとね。みたいな感じ
で。私、ちょっと記憶がないんだよね、
うん。ちくめさんね、なんか目半開きやったも
ん。なんか、すごい、ね、あの、NPC みたいな感じで、ついていくだけの感じ。もしくはゾンビパウダーの、だけで、あの、意思で動かされてるっていう、誰かの。それぐらいの感じになってて。
眠いとかでもないし、なんかお腹空いてるとかでもなかった
そう、
も
う、ね、覚えてないの、もう、疲れすぎて。
うん、灰になりかけてて、うん、で、ついて、でもパン一確定もしてたし。
そう。
で、あの、寛一お宮の、あの、顔はめの像の前通ったんで、うん、とりあえず顔はめだけして。
そう、なんかゾンビの状態でもう、やるって言われたから顔はめてんの、こうやって。
顔はめてた。うん、顔はめて。
そう。
で、あの、その宿行って、うん、でそっから、あの、なぜか宿着いて、うん、ああ、もう今日は、やっと終わった。 もう、しかもこうね、打ち上げのために旅行来たから、うん、やったーね、もうじゃあ寝ましょうって思ったんですけど、うん、なんかわからんけど、いやでも今日さ、みたいなことを言い出して、うん、そこから、突然スペースを
配信し始
めて、しかも、なんかちょっと喋ろうぐらいのはずやったのに、1時間も配信
する。そう、しかもパン1でね。
それになぜか、なんかもう15、6人ぐらい、なぜかリアルタイムで聞いてくださったりして、うん、本当すいません。
なんかグッタグタだったと思うけど、
グズグズでした。
あって何の話をしたか覚えてないからね。
なんか楽しくってハッピーみたいな話した気がする。なんかもう感謝しかないでござる、本当にそうでござるみたいな話してた。
なんか誰も傷つけてない内容だったなとは思ってるよ。
なんかあの時なんかもう高揚感がね、多分アドレナリンみたいなね、
う
ん、
そういう時にだからさ、夜中書いたラブレターと同じ現象だよね。
それやばいと思う。聞き直してへんかやばいと思う。
そういう時にだから、そう、聞き直してないからね、お互いね。
夜中、しかもあの時2人とももうなんか考える力なかったじゃないですか、うん、なんか疲れてるけど、なんかまだ脳内麻薬がなんかこう 出てて、うん、なんか眠れず、なんか目だけがん決まり状態で、うん、体はゾンビになってるっていう状態になって、
だだだだだだしべっすよね、う
ん、で、スペースが終わった瞬間、うん、2人ともなんか瞬間で死んだ気が、
うん、もう寝たもんね。
ほんで、そのね、随放送で2人でね、負担を寄せ合って、うん、で、次の日目覚めて朝ですよ、
うん、
あの、窓の襖、
うん、
パーンって開けたら、海、
そう、
海が見える
、ね、めっちゃ海、
海が見える、うん、ってなって、で、海が見えるところで、で、下降りたらなんかめっちゃおしゃれなカフェみたいな食堂みたいになってるんですよ、随放送が、
うん、
2階で、
うん、
で、なんかちょっとパンとかお茶とかコーヒーとかで出してくれて、朝ごはん付きでね、
だ随放送、ほんとあれでいい、いいよね、
素敵だった、うん、で、そしたらおかみさんがいて、おかみさんがなんかめっちゃね、フレンドリーにね、うん、なんか外国人観光客の方とかも含めて、うん、なんかここはいいよとか、あれがこうだよねとか言ってくれて、うん、なんか、あなた違う、どこ行くの、どこ行くの、出るのとか言ってくれて、うん、うちら何にもほら、もうイベントまでのことしか考えてなかったんですよ。
どこの行く予定もなかったもんね。
何のあてもない化け物が突然転がり込んできて宿泊したっていう状況で、
素泊まりにね。
で、二人で、干物が食べたい。
そうそうそうそう。欲望。欲望だけ。
干物が食べたいです。うん、って言ったら、おかみさんが、干物、これだったね、ここね、すごくね、いらっしゃいよって言って、なんかめちゃくおしゃれな、なんか干物プレートとか置いてる、
う
ん、
あね、
お魚屋さんがやってある、うん、なんかそのダイニングみたいなとこ教えてくれて、うん、で、じゃあここに行きましょうってなって、うん、でそこから、朝ごはん食べしばらくね、なんかちょっと準備して、
うん、
坂を下って、海の方まで出かけて、うん、めちゃくちゃいい天気やった。
ああ、すっごい天気良かったよね。
めちゃくちゃ天気良くって、ほんでお昼ご飯にその干物プレートを食べに、熱海、うん、ってね、やっぱ坂が多いじゃないですか。
そう。
坂をひたすら下って、海の方まで行って、干物プレートめっちゃ美味しかったですよね。
ちょっと動くたびに HP が超消費するんだけど
ね。そうですね、うん、ほら、うちらのゾンビの状態で寝たんで、なんかその楽しかったね、うん、じゃあ寝ようかとかじゃなくて、なんかもう、う
ん、みたいな、
気を失ったように寝て、なんかとりあえず起きたみたいな、
ずーってだらーって起きるっていう、
だらーって起きて、うん、で、まあ、海が見えてちょっと、わ、朝見来たんやみたいになって、うん、やっとね、
高揚感がね、
で、干物プレート食べて、めっちゃいろんなお魚が、ね、
うん、
乗ってて、めっちゃ美味しかったですね。
美味しかった。
で、うちは、干物のイヤリングを買いました。
そう、なんかね。
めっちゃ可愛い。
赤い干物の、なんか赤いイヤリングだから、めっちゃ普通に可愛いなんかかなと思ったら、よく見たら干物のアジのこう、開いてある体の中身、そうそう、
中身、ね、うん、みたいな感じの、あれを買って、うん、で、そっから、まあ、せっかく来たからね、うん、海の方をちょっと見て、うん、で、まあ、夏休みみたいな感じの海でした。
ね、すごい。
青い空、青い海みたいな感じで。
ね、
うん、
天気も良いし。
うん、なんか元気になったけど、こう干物も食べて。うん、けど、なんか体力がほら、前日のね、
うん、
なんかこうゾンビやけど元気みたいな感じの状態になって、で、海歩いて、わ、海やすごい、熱海来たってなって、うん、で、まあ、海沿いを歩きながら、なんか太陽がさんさんとね、
うん、
すごいなんかめっちゃいい写真撮れました
よ、ね、その頃私もうガン決まりで気持ち悪かったからね、もうマックスで吐きそうだったから、
そこで
具合悪すぎて、うん、
で2人でなんか、うん、めっちゃでもね、なんか爽やかな写真を撮って、うん、はい、友情
勝利
勝利みたいな写真を撮って、でなんか海もまあ見たでしょうと、
それがツイッターに上がってるやつ、
そうですね、うん、最高の写真、
あのあと私がしばらくいなくなったやつでしょ、履いてたやつでしょ、ずっと。
ずっと履いてない。
ずっと履いて
ない。ずっと履いてなかった。ずっと履いてなかったけど。
4回くらい、やけに4回くらいいなくなったなって。
一緒にいたけども、暑すぎてですね。
そう。
思った以上の暑さでしたね。9月というか、なんか8月みたいな暑さで、うん、そこからまた坂を下ってきた、坂登らなあかんってなって、うん、で、随放送の方面に戻って、で、随放送戻ってきたら、 ハゼ放送ね、なんかテイクアウトのクリームソーダとかって、
そう、ね、めっちゃ美味しかったよね、
うん、なんかもう冷たいものが食べたいみたいな感じで旅館戻ったら、
胃を冷やしたいからね、
そうもうやばかった
、うん、
ってなって、あのめっちゃ可愛いクリームソーダを飲んで HP めっちゃ回復した。
HP ってさ、リキッドなのかな、どういう形状なんだろう、
ガスかな、気体か、いやでも違うな、
私はリキッドだと思ってるんだけどね、 HP は、まあ、ガソリンと一緒でさ、
ガソリンこう確かにね、こういうね、バーで減ったり増えたりする
から、
ね、
そう
何かしらの質量ですけど、
で私は廃屋だからさ、燃費が悪いから あんまりね、頑張れない
BMW
なんで、
しかりさん、でもその BMW かっこ自分の車、
大破させたけどね、
大破させた経験があります、ご自身の運転によって、
そう誰も悪くないから、
ご自身の運転によって、誰のせいでもない、
そう
ことで、
自爆っていう、
自爆、その BMW は車軸が
な斜めになったまま、どこ、岩手から川崎まで帰ってきた。青森か、岩手か川崎まで帰ってきたの。車軸がずれたまま。
ちょっとしますよね。
すごいでしょ？
すごいでしょっていうか、
まあ、ね。その運転技術はすごいでしょ？
それは、違うの。その運転技術がある人はそうならない。
でも、脇見っていう一番最初のやつがやってしまったから、その後車軸がずれたんだけど、その後はもう鬼の集中力で、車軸がね、ずれたまま走ってきたっていう。
皆さんお分かりになりますでしょうか、この方に運転をさせていけないはいけないと、
そう、
私が昔から念じている理由が、でも大丈夫なんだよとかめっちゃ言うんで、
まあなんとか なった。いや、だってみんな硬い車乗ったらいいんだよ、
硬い車、走行車に乗ることで、
そう、
車にね、自分たちの命を守ろうとする、そうじゃないんですよ、ドラテクなんて、ドラテク、
あ、ドイツ車、ドイツ車ドイツの車、
そうじゃない、そういうことじゃないですよ、まあね、大事なこともありつつですよ、でも、まあ、随放送ほんまによくて、マジでお世話になって、T シャツもね、買わせてもらうわ。
そう、あの T シャツね。まあ、これもツイッターの方に上げてますけど。
そうですね。で、満喫させてもらうわ。パン市も回避できて、で、めっちゃゆっくり休ませてもらって、で、あの、クリームソーダも、飲ませてもらって。
美味しかったしね。
ご飯食べるとこも教えてもらって、もうこの、今回の旅も全部随放送。
随放送が今回旅を全部企画、遂行してくれたよね。
ありがたいことですよ、めっちゃと、ゆっくりでもね、なんかお風呂も入りに行ったしね、
そう
そこからね、温泉も入って、めっちゃゆっくりできた、めっちゃゆっくりできて、ほんまによかったし、で、あの、めっちゃ楽しくて、珍しくうちら、ゆっくりしました、ほんまに、
ゆっくり、さっき語彙力が今やばくなって、ずっくりゆっくり
でね、帰りに、まあ、じゃあ帰りましょうってさっき、まあ、あの帰ってきたんですけど、で、まあ、熱海駅までもう一回戻ってきて、で、帰ろうってなった時に、逃避行っていう字が飛び込んできたんですよ
ね、あの、お土産屋さんのね、
お土産屋さんで
ね、前でね、
あのスナック菓子と、あの熱海逃避行っていう、スナック菓子があって、
そう
うちらやんって、
そのままじゃんみたいな、
そのままやんってなって、あ、これ我々のためにあるなと思って、まあ、それ買って食べながら買いましたっていうね、
めでたし。
今回なんかうちらってなんかこんなに何かをするために出かけるじゃないことなかったじゃない、
全部タスク。なんかね、今回また新たな気づきがあったんだけど、
A
さんは基本的にタスクがないと、ていうかタスクを消化することが生きがいなんだよね。
あ、多分そうなんですよ。
ね。
それ発見されて、ちくめさんにね、今回、まあ、二人ともね、共通して、
私もなんだよね。
そうそう。なんか二人とも、やっぱり、そのタスクを、なんかね、せねばならない事項とか、あとその、何かあったものをコンプリートしてしまおうっていうこととか、あと効率化させようっていうことを、
そう、
なんかすぐに考えちゃうんですよね。
で、ここをこうしてこうしてこうやったら、あの、短縮できるんじゃないとかって、それができた、できることが快感だから。
あとそう、あと旅行の予定もそうじゃないですか。
そう。
あれってこれってあれってどうですかみたいな。
そう。
で、なんかその、潜伏記者のやつ行きたくないですかみたいなやつが持ち上がったとして、草食法もでもこの辺ありましたよね。それさ、予定の日程によってはさ、これとこれとこうしてさ、こういう風にしたらいけるんじゃない、で、ここをこうやって、で、ここレンタカーで、ここはフェリーで、こうやって、こういうみたいな。
そう。で、その、実際のものを見てるところの気持ちとかは、実はあんまりないんだよね。私たちはだから、実は、で、私がさ、それ前に、配信ボタンを押すのが楽しいって言ってたじゃん。
ああ、言ってた。
それと多分同じ系統なんだよね、A さんも。心がないんだよね。
え、その終わりか。
あれ、ちょっと待って、みんなイベント来てくれてありがとうっていう話しなかったの、これ。ね、
でも、うちが、ちくめさんに今回付けられた、あの、もう一つの名称は、タスク泥棒です。
そう、タスク泥棒。
なぜかというと、今回は、本当に、ただ、休むためだけに行ったんで、ある意味、その、やらないといけないことっていうのは、 ないんですよ。そのあれ見てこれ見て何時までにこれをやってここまでになるからっていうのはない状態で、うん、もうそういうこと考えるのやめようって、うん、もう何も決めないで、うん、どうするなんかお腹いっぱいになったしさお風呂入るとかそういうふうにし
ようことやりに行こうって言ったんだよね。
そう、そのねなんかこう帰りっていうかその廊下っていうかこう通ってた時に、うん、とかなんかこう観光
レストランのみたいな
ね、レストランで、うん、時になんか老夫婦がね、うん、なんか写真をね奥さんがこう、うん、海の近くに立って写真撮ってはったのを見て、うん、なんかこうまあちょっとたまたまね通りが
か逆光だったんだよね。
そうそうそう、なんか撮りましょうかって、うん、まあ声かけしたんですね、うん、撮りましょうかって言ってで、まあただそのガラケーでね、
そうガラケーだったね、
奥さんの姿をねでなんかちょっと逆光気味になるから、うん、まあいいんですかもうなんかすいませんみたいな感じになって、うん、もう撮り出したらね、あちょっと逆光なんだ、ちょっともうちょっとじゃあ手前出て、あそうですね、あそうですね、カシャンカシャンカシャンカシャンみたいな感じで、これ以上やったら怖いかなっていうところの手前で一応ギリギリやめましたけど、
勝手に声かけて勝手に私撮りますよって言って、で勝手にアングルを何カットもこう指定して向こうにやってもらって撮って、だからタスク泥棒だよね。
そうでなんかあすいません、なんかいっぱい撮っちゃいましたって言って、あのみんななんかすごく良しいい人たちだったんで、うん、ありがとう記念になりましたとか言ってたんですけど、本当に
でこの間私の写真何枚撮ったんだっけ。
あこの旅行でですよ、うん、じゃあ2人で撮ったやつもあるけど、うん、これはあれですよ、今回の旅行で、うん、まあ、400枚ぐらいアルバムになりました
ね。そう、うん、7以外だよね
褒め言葉ってことでいいですか
いや多分見ないと思うし、
違うんですよ、うん、こうやってまた使える、うん、あ違う、
そ う, そうだ、それなんだよ、だ全部その勝手なタスクを設定して使える素材として人を扱ってるっていう、そのおばさんたちとかおじさんのその写真を撮ってあげたのもその人に撮って使える素材になるであろうという行為なんだよね。でも行為はあるんだよね、心の奥底に、
うん、そうそう、
モンスターなりに、
そうそうそう、うん、なんか良かれと思って俺写真撮る、
そう
お前らここ来た記念残してほしいと思うんですけど、う
ん、そんなにたくさん撮ってほしくもないし、 そんなに勝手に角度を指定されたくもないし、そうそうそう、もしくは話しかけられたくも別に多分なかったかもしれないっていう、
コミュニケーションとして夫婦でね写真撮ってる場合もあるよね、
そうそうそう
そう、思いながら、でもほら、
う
ん、そこに明確なタスクが存在するんですよ。そのいい写真っていうか、その写真を撮りたい、うん、で2人しかいい品が1人ずつ撮ってるだろうという、うん、だからタスクがなさすぎると人のタスクを奪いに行こうとする、
タスク泥棒だよね。
うちこれねよくやっちゃうんですよ、なんかこうカップルにしても家族にしても、うん、なんかその誰かお父さんだけが家族写真撮ってるとかになると、うん、なんかこうタスクがめっちゃ明確じゃないですか、うん、家族で撮りたいけどみたいな、うん、そしたらタスクを奪いに行ってしまうんですよ、
タスク泥棒。
できるだけ不審者に見えへんように、うん、すごくこう頑張って気を使った状態で、あもしよかったら撮りましょうかみたいなの隙をずっと伺ってるんですよ。これかと思うんだね、
それだね、
うん、タスク泥棒だっていう、
タスク泥棒だ、タスク泥棒、命名タスク泥棒
タスク泥棒、
うん、
でもそのちくやめさんもうちも、うん、なぜこうアクセル全開で突っ走ってしまうかというと、うん、2人とも暴走機関車だからなんですよね、
うん、止める人がいないんだよね。
そうなんですよ、なんかそのね今回もなんかこう2人でねこうなんかこうイエさんチケフェさんをよろしくお願いしますねとかなんか言ってもらったりしたんですけど、うん、こいつに任せると、うん、2人でひたすら暴走し続ける、
え雪中工具になるけど大丈夫ですかみたいな、チケフェさん死ぬけど大丈夫ですかみたいな、無理させるけど大丈夫ですかみたいな
よりね
よりね、
うんうん、なんかうちはチケフェさんとこれからも一緒に元気で、うん、無理のなく一緒になんかラジオを楽しんでやっていきたいと思いますって言いながら、うん、一番寿命を縮めてるんではないかって、
無理がなくのところがおかしくなってるかね、
うちらにとっては無理がないはずとうちらは思ってるだけですからね。ただほらあの人間のさ体力って有限やから、
あと私もわけのわかんない計画表とかを設定して A さんにこれでこうでこうでこういう日程でなんか考えてんだけどなんかそれ明確に文章化してみたいなこと言うから、
うん、でほらうちらはタスク泥棒やから、
そう
タスク来たうっしゃーってなるんですよ。
タスク投げちゃうんだよね、私がね。
し、なんかその、タスクとか、あとアレンジも好きなんで、うん、そういうのがあると、ってことは、こうでこうでこうでこうでこうでどうですかみたいな、タスク作成をして、そのなんか、言ったらタスクが来たぞみたいな。タスクを食べる化け物。
化け物。タスク。
タスクを主食とする。
お化け。
お化け。我々は多分そうだったっていうのが、今回気づきでしたね。
だから同じ方向に、うん、私結構私、A 型って言われるんだけど、うん、でもあなたも私も O 型なんだけど、血液型じゃなくて、要は本当に先に細かいことを考えて計画を回すのが好きなんだよね、お互いね。
めっちゃ気持ちいいじゃないですか。
そう、ね、でピタッと決まった時がすごい好きなんだよね。
そうだから旅館とか行ったりとかホテルとか行っても、うん、ここのご飯が7時半にご飯がもらえるから、うん、でここ今まで今3時半でここから移動してこのぐらいかかって、うん、でその間にこれとこれとこれがいけるな、うん、この間に1回お風呂入ってでお風呂が3つあるからお風呂ここ ここで一回入って、でもう一回ここで入って、朝またここ6時半から入ってて、ご飯が8時やから、この間にみたいなことをもう全部決めた状態で、もうビチビチにして、それ通りにやっていって、なんかこうピコンピコンみたいな、ちゃんとこう、クリア、クリア、クリア、クリア、みたいな。
それがだからさ、
コンプリート。
楽しいんだよね。
そういうのしちゃうね。
しちゃう、私も。で、結局、まあ、一番よくわかってると思うんですけど、なんか旅行から帰ってきてんのにこうやって収録してるでしょ？
それな。
これがだからタスク。タスクの人たちの病気。
うん、そう。でもほら、楽しくてやってるからさってことにも気づいたね。
そう。
なんか旅行の最初のね、なんか方とか、いや、もうこういうのほんまあかんから、ちょっとこれやめようやめようって言ったんですけど、うん、なんかでもまあ、結局、それが楽しい。
そうなんだよね、
うん。っていうのもある。だからイベントとかって、まあ、今回もね、いろいろ何回こう準備してやらせてもらったけど、
うん、
イベントってほら、タスクの応酬じゃないですか。
そうなんだよ。
気持ちいいみたいな感じなんだ。
あとその、なんだ、ね、リアル感というかね。
あ、リアル感ね、うん。そうそうそう。なんか今回はそうやって、なんかこう、まあ、発表会みたいな感じで、うん、こう目の前にお客さんがいてくださったりとか、うん、その配信の方も含めて、こうなんか、
ライブ感か。
ライブ感がね。うん、なんかこういる人のこう反応とか見たりとかいうのもなんか勉強になったし、うん、そうするとまたこう海をねこう露天風呂でザサーン、うん、ザサーンってねこう寄せては返す波動を見ながらね、うん、2人でねしばらく黙ってたんです。しばらく黙ってて、そういえばさ、
そうで何思いついたんでしたっけ？
その時ですよ、次さっていう
次のライブの話を思いついて
ね、
うん、
なんかこんなことしたくねみたいな、うん、ついそうなっちゃう。やったことないこととかしたくない、
うん、
それなみたいなって、うん、でもまあイベントはなんか、まあ、もちろん今回も楽しかったけど、うん、まあ、うちら音声配信だから、うん、そう、まあ、まずは今まで通りね、うん、こうやって定期的にテーマをね、まあ、配信していきたい、うん、それがやっぱり忌憚ラジオの活動やし、うん、で、まあ、もしねやるならまたライブをね、まあ、もし命があればね、
うん、
命がもし続いていればね、うん、我々はこうね、死が二人を分かつまで、
うん、なんかのパクリっぽいけど、
で、まあやってもしね、あれば、
うん、
まあやっぱ年単位とかじゃないですかみたいな話して、ね、
うんうん、
ひとまずねみたいな、
うん、
なんかまあ発表会みたいな、定期演奏会みたいにするにしても、
うん、
やっぱちゃんとしたものをね、
うん、
やっぱり出したりとか、うん、まあ、やっぱ音声配信がやっぱ主やから、
うん、
まあ、そういうのもね、なんか稀にはあってもいいけどね、うん、みたいな話した時に、で、さもうやったことないことをしてよだって、
そうね、ってなってね、
いちくべさんがオールナイトイベントやりたくない、
そう、いつもね発案、
発案、
あとは知らんっていう、
そっからですよ、
うん、
やりましょう、いちくべさん。そしたらですよ、で時期的にはあれですかね、来年、まあ1年後っていうふうに考えますと2024年のあれですかね、まああんまり暑い時期だとね、ここからあれですし、またねでもほら終わった後にやっぱどっかほらね、じゃあみたいなのをしたいじゃないですか、うん、そうするとですよ、2024年これ確認今ちょっとカレンダーしましたけど、9月がちょうど3連休を2回あるんですよ、
うん、
でここ例えばですよ、まあ、オールナイトでやるとすると、あ、でもあれですよね、まず来てもらって
でタスクをね消化する鬼化け物が
来
たー、タスクを消化したい、食べたい、食べたくてしょうがない化け物が、そう、早口で
僕したです、
そう、
露天風呂の空気にね、そう、
露天風呂ですよねここね、だからね今ね、
ね、そう、
注釈、
注釈ね、
まだここ露天風呂の話ですからね
みたいなね話になってくるんですよ、
う
ん、
そう、
ほんでまあそこカレンダー後で見たんですけど、
うん、
で、じゃあいつ頃がいいですか、じゃあこのぐらいの時期でみたいなことを言いつつ、
うん、
でなんかじゃあ、まあ、いろいろなんか、こう、まあ、配信も、あると思うけど、なんかゆっくりね、うん、なんかうちら今回のイベントとかでも、なんか、なかなかこう、深いところっていうか、深掘りして話し出すと、うん、なんか、キリがない話がめっちゃ多いじゃないですか。うん、そこを振り返していくと、どこまで行くねみたいなこととか、うん、なんかテーマの中でいろんな話にこうね、
うん、
こう、どんどん分かれていっちゃうこととめっちゃあるから、そういうのはやっぱり、ある意味こう、オールナイトとかで、
うん、
しかも、あんま聞いたことないですし、オールナイトイベントって、なんか、階段とか、
そうだね、階段とか多い。
そういうの多いですよね。
あとでも結構もあるよ、
うん、
サブカル系とか。
あ、はい、そういうの、ね。
で、うちはどこなのっていう話をしてて、
それ
なんかよくサブカル系なのか、うん、うち何系なのか、うん、まあ、木印系、
木印系新ジャンル、木印系。
木印系
でも、はい、でも今回、
はいはい
はい、打ち上げの時に、
うん、
これで、ね、言ってもらったんですよ。打ち上げたんじゃないですよ。
うん、
教養が身につきますって。
ああ、ね、言ってたね。
ほら、
うん、
教養系。
教養系。でも、いらない、あ、そっか、雑学系じゃない？
あ、雑学系ね。
うん。教養はね、使えるやつだけど。
あ、そうですね。
うん、
知っても何の得もない。
そうそうそう。
知識が身について
しまう。ハルスがさ、とか、ハルスがもうテッカテカの話が別にね。
確かにね。リンガがさ、みたいな話をされてもね。
うん。
じゃあ、でもまあ、じゃあまあ雑学系。
雑学系。
雑学系ラジオがなぜかオールナイトイベントをするって。
でもあるよね、雑学系だし。もうすごく有名なところが。
いっぱいありますよ
ね。ね、
むしろ。
いっぱいあるよね。
でもうちの思いつく雑学系ラジオって、なんかみんなこう賢くて、うん、
本当にだから。
みたいな感じで、うん、なんか豆知識とか、うん、なんか雑学って言うけど、めちゃ役立つことを教えてくれるラジオじゃん。
うちな、いや、何の役にも立たない。
何の役にも立たない。
そう、あ、で、いい、この話、ちょっと脱線するけど言っていい、はい、ちょっと、私もなんかそういう、どのジャンルに属しているかっていうことが分かんなかったから、
うん、
なんか、自分も、極めてみようと思って、入ったんですよ。
ちょっと待って。
して情報収集してこようと思って、
はい、
その、秒で壊れてたね、パソコン。
あれ、もしかして、ちくみさん、こう、パソコン、さ、
そう。で、あの、イベントとかでも来てくれた人分かってると思うんだけど、気断ラジオの気断ステッカーが貼ってある、のパソ使ってるでしょ、私。
うん。いや、なんかね、ちくみさんが、うん、その、今ね、ノートパソコン持ってるんですけど、
うん、
なんか普通に機能ステッカーとか貼ってるし、
うん、
なんか、でもちゃんとしたスペックのパソコンなんで、
そう。
あれなんか急に買いましたよね。
そう。あの、でも本当結構最近で、まあって言っても2年以内ぐらいなんだけど、で、その後に一応直したんですよ、パソコン。直したんだけど、もう
昔のさ、インターネットみたいにさ、
うん、
ブラクラとかさ、うん、黒画像とかさ、うん、そういうのじゃないんや。
ね、ちょっとね、ちょっと抜き差しならないことになって。
怖す。
結構やってもいい感じのやつでやったんだけど、で、結果、その、まあ、そのパソコンは、まあ、あれして、で、デスクトップが欲しくなるわけ、しょうがないじゃん。
そりゃそうですよ、だってね。
ね、ちゃんとしたデスクトップを置いておきたいから、で、今一応使ってるパソコンはあるんだけど、
はい、デスクトップパソコンね。
そう、あるんだけど、他にもう一回サブで置いときたいと思ってのパソコンを買ったの。
そういう理由でしたか、
うん、
いやなんかうちも突然ちくみさんがなんかノートパソコンをなんか買おうと思ってるんだよねみたいな話があったわけじゃなくて、
うん、
急に
そう急に出現したでしょ
急にノートパソコン買ったんだよねって言って、うん、まああえてノートなんやと思って、うん、まあ持ち歩いたりとかなんか仕事とか、うん、なんかで使うあれもあってのことなんかなって思ったんですけど、うん、なんかその割にはあんまり普段使ってない
そういやあの家から出ないノートパソコン
そうあんまりねこのパソコンお出かけしてないっていうか、うん、この前初めてお出かけしたんじゃないですか
そうそうあのどこだっけイベントでね
高円寺で初めてお出かけしたんじゃないですか、
うん、そうそのぐらいの感じで家に常駐してるパソコンなんだけど
ノートだけど
そうノートだけどそう一回痛い目見てるからその後に買うやつはもうスペックもちゃんとしててまあね即戦力になるやつって思って買ってやってる
でも雑学系ラジオやってる人が
え、でもそうじゃないのあの、潜入とか潜ったりとか、そういうことやって求められてんじゃないの
え、違う、それなんか、さ、じゃあそれは黒い T シャツとかを着てるさ、なんかこう、ガタイのいい感じのさ。
え、それ名前とか今出したらやばい、やばい、やばい
ね。男性のとかさ、そういう雰囲気の方とか、う
ん。傭兵みたいな感じの。
あとなんか、ハンターみたいなとかさ、
うん、
なんかこう、なんか、探検家みたいな感じ
だった。樹海とかのやつをやってる人とか。
それがアングラ系じゃないですか。
そういう感じに求められてるのかなと思って、情報を取ってきた方がいいのかなと思って、キナラジオもね、やっぱ尖っていかないといけないと思って。
アングラ系雑学ラジオ
なのかなと思って求められてる方向は。
もしかして
違うのかな
どうなんでしょうあ、でも今回、ほら、うん、あの、写真ね。
うん。
あの、まあ、旅楽しんでますみたいな写真を、うん、そのほら、熱海の海歩いてる時に、うん、ほら、なんか愛、友情、勝利みたいなめっちゃ爽やかな感じ撮れたじゃないですか。
うんうん、
イエーイみたいな感じで、うん、なんか、ツイッター X にあげたら、
うん、
なんか意外な反応で、
うん、
なんかかっこええみたいな、
うんうん、
男前みたいな、
うん、
かっこいいですみたいな感じで言ってもらって、
うん、
おやみたいな、
うん、なんかゆり萌えを
そう、うちら言ってたじゃないですかなんかそのなんかこうラブみたいな
でもあの打ち上げの時にちょっとちゃんと喋った時に、
はい、
本当に申し訳ないんですけどゆり萌えには感じられなかったしゆり萌えは多分無理だと思いますというふうに言われた
真顔で言われちゃった
真顔で
無理だ
そう思ったことは一回もなかったんでっていう
実はちょっと我々も薄々ね
あの気づいてはいたんだけどね
そうなんですよでもちょっとね現実を直視せずに来たんですけど、
うん、
でもしかしてですよ、
うん、
うちらに求められてるものって少年漫画みたいなね、
うん、
ジャンプみたいなじゃなくて、
うん、
ちょっと青年誌みたいな、
うん、
だから男坂
青年もう青年もう青年うん
なんかこうそういう兄貴みたいな
あの、兄貴の何かの兄貴、超兄貴。
あ、そうそう、超兄貴みたいなね。あ、それこうね、あの、静のお名前で聞いたことある。
清家みたいな。
吉田清家みたいな。
ね、うん。アーカイブ見てくださいね。
そうだそうだ、そうですよ。
これあれですよ、あの、忌憚ラジオの忌憚ライブ2、二重点でやったネタの一つの静のお名前のエピソードの一つなんですけど。
そう。あ、ほ そうだ、あとね、ほら、うん、思い出したアーカイブ、うん、うちら、熱海にその敷き込んだ、
うん、
次の日の朝見たじゃないですか。
うん、
もう起きて、そのゾンビみたいに起きて、うん、なんかもうね、自然にあの日目覚めましたよね。海が見えるってなって、起きて、うん、あ、朝からポーン海が見えるってなって、うん、その次に発した言葉が、ちくべさんの、うん、アーカイブ見ようか。
タスク、タスク。
うちらほらちょっとゾンビみたいだったから忘れてましたけど、
うん、そう。
うちらアーカイブ見たの、次の日の朝6時ぐらいでしたよ。
うん。
寝て。
寝て。
で、アーカイブなんか、うちらちょっと不安やったんですよ。なんか、うん、今回、スライドというか、プレゼン資料みたいな感じのやつを映写してもらいながら、こうお話してたんですけど、うん、なんかまあ、部屋がね、その真っ暗にするわけにもいかないので、
会場がね。
そう、会場のやつで配信のカメラって、なんか鮮明に映ったかなって、ちょっと心配やったんですよ。
うん、
心配やって、アーカイブ見たら、アーカイブめっちゃすごかったんですよね。
そう、アーカイブはね、すごい綺麗に。会場の方も綺麗なんだけど、アーカイブめっちゃ綺麗で、
も
ううちらが作った PDF、まあまあ綺麗に出てるから。
なんかわざわざ別に、なんか、
そう。
そのね、ファンディットの奥野さんが、
うん、
その画像データ、データを、うん、映写じゃなくて、映、うん、した状態で、で、人物をワイプとかで抜いてくれてましたよね。めっちゃびっくりした。
だからアーカイブはもう本当に一個のなんか作品としてすごく出来上がってて。
すごかった。だから、なんか、こう、ちゃんとスライドの、なんか、うん、いろいろ今回ね、作ったやつがあって、うん、あとタイトルとかもね、うん、作ったやつがあって、それをなんかデータでちゃんとそのまま出してもらった から、で、ワイプでなんかうちらが喋ってたりとかしたらそっちをこう抜いたりとか、うん、うちらもね、なんかその読めない変なスライドをいっぱい作ってたんで、ワイプをね、なんか抜いてもらってるんですけど、うん、こうワイプを置いてもらってる、ここに置いとけば安心かなみたいな端っこにうちが変な絵とかを入れてた
りとか、うん、そうそうそうそう。
しかもなんかうちもスライドを指差しながら、これなんですけど、とか言って指差して喋るから、うん、ワイプをすごいよけよけよけよけしてもらったり、なんかずっとでも、
奥野さんがね、やってくれて。
配信中にずっとだからそれ見ながらやってくれてはって、うん、なんかうちらも、うちらこんな感じ喋ってたんやってのもありますし、うん、スライドもこういう話やったんやってのと、あと、なんか安心した、ほっとしたのは、
うん、
配信の方結構リアタイで見てもらってたような配信の方も、
うんうんうん
うん、スライドこれじゃめっちゃ見えてたわ。
そう、ね、そうなんだよね。
でもなんか逆になんかうちらどうせさ、スライドそんなに鮮明に映れへんから、
うん、
旅行の写真とかもうバンバン出してまえみたいな感じだったんですけど。
そう、ね、完全に巻き込み事故で小林さんとか重森さんとか、写真鮮明に超インターネットに流れまくってて。ね、自分たちの顔も、ね、数年前に旅行行った時の家族丸出しになって、アーカイブに残ってるからね。
めっちゃ面白いことになっちゃった。
面白いことになっちゃってるから。
ね、天草城をこすした。
そう、コスペラの私の、あれでも危険だよね。
うん、
ね、天草城をこ
すの。こすしたちくめさんとか。いや、どうせなんか大きい画面に映されて、ちっちゃく端っこに映るだけやろうし、
うん、
そんな背に出えへんし、いいやろと思って、
うん、
なんかいっぱいあったんですけど。
ババーンって。
むちゃむちゃ鮮明に映ったのかみたいな。あとなんか、どうせそんな映らへんやろと思って、なんか某、H テンボスで、
うん、
この、騒いでる、
父肉林の写真、
ね。父肉林の写真も、
うん、
そのまま写ってるみたいなね。
そう。
あれやばいですよね。若気の至りみたいな感じの。
うん。ヒャッハーのやつ。
ヒャッハーみたいな写真も思いっきし載せちゃったみたいなね、うん、感じになって。ただなんか、すごいなんか、プロの仕上がりみたいな感じになってて。
素人の感想。プロの仕上がり、素人の感想だよね。本当に。
うちは見ながら、すごいテレビみたいって言ってました。
そう、素人の感想。
クソ素人。今回ね、喋るときにマイクをね、
顎にね、
にそうつけて、喋ったら音量のコントロールが、
う
ん、音量も、ほら、いつもうちらマイクで喋ってるけど、こうやってマイク真ん中にしてね、うん、収録してるんですけど、うん、ほら、音声バランスみたいな、ほら、うちら、そういうのやりながらやってるくせに、突然興奮してでかい声出したりとか、
う
ん、
そうそうそう。
それだーみたいな。
気違いだからね。
そう、気違いなんで、急に音量でかくなったり、普段多分してるんですけど、うん、その奥野さんがちゃんとこのパンディットさんがね、
うん、
ほんまにうまいことバランスをちゃんと聞こえるようにしてくれてて、
うん、
めっちゃ聞きやすいみたいな、
ね、
めっちゃ聞きやすいしめっちゃ見やすい、
うん、素人の感想ね。
そう、びっくりしました、
うん、
だからほっとした。なんかアーカイブとか配信参加の方ってどんな感じで見れたかなって不安やったけど、
うん、
むしろみたいな。
あと他の人も言ってるけど、パンディットのアーカイブは過去一っていうか、本当に演者に優しいし、うん。
ほんまに、ありがたい。
なので、なんかよくアーカイブは、いろんなところがアーカイブ出してると思うけど、パンディットさん本当に、すごい作品として、なんか楽しく見れる。
楽しかった、
うん。演者のファンじゃなくても見れる。要は、ぶっちゃけ、私とか A さんなんか知らない人が見ても楽しく楽しめる映像だと思います。
うん、プロフェッショナルでしたね。うん、 なんで、あ、そう、うちらは、配信は、16日にやって、今月の9月30日の23時59分まで。
うん、うんうん。だから月末の、
はい、
ね、までは、あの、それ配信が見れます。
はい、アーカイブも、うん、発売中です。ほんまに、なんか自分らでイベント、まあ、やった方やけど、うん、全然違う。
あ、全然違う。ね、超楽しい。
楽しかった、うん。めっちゃ楽しかった。
私がさ、前に、合同イベントやった後に、一人反省会やって、激烈に落ち込んだったのは多分、リスナーの方は聞いて、知ってると思うんだけど、うん、それから比べて、こんだけ押すってことは、どんだけ良かった、ね、良かったかっていう。そこをちょっと考えて。
うん。ね、今回ね、そのなんかスペースの時も、あの時はほらまださ、こう脳内の物質がさ、脳内麻薬
やばいやつ
か
ね。
やったけど、うん、あの時にほら、ちくめさんがスペースやった時に、うん、いや、私でもなんかうまくいかないこともあったけど、後悔はないな、みたいな言ってたじゃん。
言ってた、
うん。でもその気持ち今は変わってないって思う。
そう。あれはだから、うん、よかった、すごい。
ね、ほんまによかったっていうか、うん、面白かった、ほんまに。うん、
あとは、やっぱり、あの、田中俊之さんとかもゲストで出てくださって。
ゲストで。
ね。
ほんまにね。
な、その、すごい。
取れたてほやほやの、あの、ね、あの、
動画をね。
動画と、階段動画を、
う
ん、
そう。
取れたても、取って出しみたいな新鮮な
やつ。ほんと、その日に取って出してくれたやつを。
朝どれの。
朝どれのピチピチピチの。
ピチピチのやつをね、出してくださって。
そう。
そう、 うちらまだその、確認する前にみんなで見たから。
うん。
どんな内
容、そうそう、だからその時に見たからね、もう、うん、動画もうだ撮って出しのやつを、
ね、面白かった、うん、なんかね、こうしかもちょっとなんか歴史を感じさせるようなお話もあって、階段もね、
ああ、あの土地の土地の記憶、
土地の記憶みたいな、すごい面白かった。
そう、あ、古いなんかね、そういう、
そうそうそう、
すごいああいうのいいよね。で、言ったらネタバレになっちゃうから言わない、
ね、ね、
うん、
そう
そう、
っていうのもあって、
うんうん、
なんか総じて、まあ、でもとにかく、あ、アーカイブってすごいっていうか、あのプロの技ってすごいみたいな、なんかど素人の感想で、
うん、
なんか別の視点からすごいなんか楽しませてもらっちゃったみたいな。っていうの、6時からなんか朝ごはんまでの間はずっと2人で、
しゃべしながら、しゃべってたね。
そうでしたね、うん。朝起きてからご飯食べるまでなんで記憶ないかと思ったら、
しゃべってた。
アーカイブ見てました。
うん、アーカイブ見て。
テレビ見たい、面白いって言って。
すごーいって。
見てました。そう。ほんで、ちくめさん、あれですよ。
何ですか、
まあ、言ってたじゃないですか、そのね。我々、
うん、
このタスクを除去した状態で、命の選択をしに行ったところ、
うん、
なんかこう、アイデアがね、
うん、
こう新たなね、うん、今後のアイデアみたいなの浮かんできたじゃないですか。
うん、
で、ほら、祈願ライブもしね、3を来年に来ててね、するとしたらですよ。
まあ、
1年後ぐらいと思いますけど、
はい、
言うてね、早くて1年ぐらいと思いますけど、はい、何をね、こうどんなタイトルにするかみたいな話をね、
うん、
してたんですけど。
うん、何ですか、男坂ですか。
男坂は、ちょっと男坂を見
とる。男の人一人もいないからね。
ボリューム1星やったでしょ、
うん、
ボリューム2二点でしょ、
うん、
そっからボリューム3、
うん、
何がいいかなってことですよ。だから男坂みたいな、そういう、なんですか、兄貴みたいな感じですか、やっぱ、うん。我々が目指していく方向として。
なんだろうね。
なんかでもこう、なんか、我々、なんか兄貴的な。
マスアオ、
ま、
男と言ったら、マスアオ、
マスラオぶりの。
マスラオぶり。
マスラオ。
それか、まあ、攻めていくとしたら。
はいはい。あ、そうですね。なんか、うん、こうもっと攻撃性というか、もうなんかどんどん行くぜみたいな感じがいいし、なんかもっとその、結果、基礎天外な感じ、なんかこう。はい。
じゃあ、桶狭間。いや、攻めていくし、裸で馬になって奇襲をかけてるんですよ。桶狭間じゃないですか。
決定しました。次回、2023、2024年、祈願ライブ3、
桶狭間。
誰やねん。
誰やねん。お前ら。
誰やねん。
おけはさま。
でも、おけはさまって漢字3文字やし。
うん、そう。てか、あなたが3文字芝居にこだわってるだけだからね。
うちのね、ほら、3文字かっこよくないですか。二重点みたいなもん、そうやし。
うん。
おけはさまもそうやし。
そればっかり。あと3
文字。男坂はちょっとね、もうなんか
2文字やから。あ、男坂が2文字やね。
そう考えたら、しかし、やっぱ、マスラオっていいです
か。3文字。
3文字ですよ。
うん。うん、
マスラオパって、なんかあれですか、マス、
でも男って書いてあるけど大丈夫。女性二人の
マスラオぶりとか、タオヤメぶりのマスラオですよね、
うんうん、そうそう、そういうね。
え、めっちゃよくない
ですか。手は女って書いてタオヤメね。
あ、そうですね、うん、で、あのマス、駅、
そのマス駅、
駅に、アラブルに男と書いて、そう、
マスラオ、
マスラオ、
うん、
え、めっちゃよくないですか。
マス荒い男っていうね、
マス荒い男と書いてマスラオで、
うん、
祈願ライブ3マスラオ
どこに着地したい、最終。
でもほら、 だから、うちらはほら、やっぱり新しいことに挑戦したいじゃないですか。うん、だからもっと攻めていきたいし、あとほら、うん、みんながもっと冒険してください。みんな、冒険続けてください。
え、みんなパンイチでやるみたいなこと？冒険。
うちらがパンイチで這いずり回ってんのを、皆さんが、
うん。あ、そうか。みんなはちょっと離れてるところから、
そうそうそう。
あの、石を投げつつ、うんうん、あのね、フランスの精神病みたいな感じで楽しみたいんだもんね。
そうそうそう、うん、そうです。あの、闘技場で見たいんですよね。うんうん、この気違いのもの共演っていう感じできっと多分思ってくれてると思うんで、うん、もっとだからもう夜通しね、
うん、
夜通しこうひたすら話をして、それ巻き込まれる人が存在するっていうことはちょっと置いといて、うん、そしたらもう今までもう話ができなかったような、もうとても配信じゃ言えないようなね、う
ん、こうオールナイトイベントね、
オールナイトイベントみたいなね、うん、まあ一部最初はね、まあ要は朝うちはね、例えば配信をするとしても、うん、そっからもう地獄の、
うん、
ね、この泥のような、うん、このいつももうできない、うん、いつもほらちょっとね、やっぱほらこの前もちょっと話してたんですけど、うん、なかなか私らがテーマにするやつって、うん、こうやっぱり無難っていうんですか、うん、やっぱりそのすごくなんかこうこれ以上話すとこうややこしいとか、うん、あとなんかすごくこうまあセンシティブなテーマやったりとか、うん、いろんなのがあるじゃないですか、うん、でも歴史の中にはそういうのって避けられない部分がどうしてもあって、うん、そこまで深掘りできないものもあるなっていうようなことをですよ、資料もうちらめっちゃ持ってるじゃないですか、うん、いろんな資料山ほど持ってるけど、うん、やっぱお出しできない資料も普段めっちゃあるじゃないですか。
で、なんか夜7時から朝の5時ぐらいまでって考えて、その間にずっとそういう泥みたいな話されるんでしょ。
そういうことですね、
うん、いいじゃないですか。
おい、何入れてんだ。
で、タイトルがね、マスラオ
マスラオこれぞマスラオじゃないですか。
いや、これぞ、あれ、キジンラジオ、キジンラジオ
キジンラジオじゃない、
キジンラジオ、
キジンライブ、
キジンライブ2、キジンライブ1だよね。キジン
ライブ、マスラオ、うん。
マスラオ。
いいじゃないですか。
うん。
地獄のオールナイト。
地獄のオールナイトギグ。
めっちゃいいじゃないですか。
それをやる。
そうですね。
次回は。
そうですよ。うん、ね。うちらだから、こう、ゆっくりと休むことによって、うん、より、なんですかね、こう、刃物の先端が、鋭くなった可能性がありますね。
うん、熱海行ってきて余計なこと考えちゃって、余計な企画立てちゃって、余計なことばっかり、今、発想がね、行ってしまってる状態っていう。
しかもタスクを一回取り除いたことで、すごいこう、綺麗になったところに、ドーンってタスクが来たから、うん、わっしゃーって今。
ランナーズハイみたいな感じになっちゃってるね。
食べられるみたいな。お腹いっぱい。
タスクのお化けだからね。
タスクお化けなんで。我々がまあどっちもタスクお化けの暴走機関車なんで。
そうそう
そう。なんか、でも自分たちを見つめ直して、うん、改めてその今後について考える旅でしたね。
まあ、いい、総じていい旅だったんじゃないですかね。
そうですよ。掃除でいい旅だったじゃないですかね。
もうどんどん声低くなっていくよ。最近気にしない。
いいんです、いいんです、うん。いろんなことやっぱ挑戦していきたいですよね。しめさん会談もするのもそうやし、うん、で、こうやって、まあ、ラジオを配信していく中でも、どんどんやっぱりね、こういろんなことをやってみたいじゃないですか。
うん、オールナイトとかね。
そうですよ。
パンイチでオールナイトね。
地獄。
地獄。
お前は好きでパン、好きでパンイチでやれなくなるか。
そうそうそう。知らないし。あ、随放送でオールナイト。
やめて。
随放送に迷惑かかるからね。
迷惑でしかない。
そう。
あんなに親切にしてもらったの
に、ね。めっちゃ映像に随放送っていう T シャツ着て映っちゃってさ。なんかうちの T シャツ着てる気違いや、なんかオールナイトでイベントやってるみたいなんだけど。
随放送は熱海駅からも歩いて、割とすぐやし、うん、近くに、すぐ近くにファミマもセブンイレブンあって、ね、めっちゃ便利やったし、ね、めっちゃ親切やったし、うん、ほんまによくしてもらって、うん、しかも趣、旅の趣みたいなのも感じられて、うんおすすめです。
今度なんか、あ、イベントタイトル、随放送でいいんじゃない？
名誉毀損。
名誉毀損じゃん。本当に。
クソ気違いが。
パンイチ随放送って。全部カタカナ。
地獄、
うん。地獄。
そうですよ、うん。それはもうね、あれですからね。
そう。
っていう感じで、まあ、はい、俺たちの冒険はまだまだ続くぜって書いた後に、はい、なんかもっと、切っ先が鋭くなって。
そうね。研ぎ澄まされちゃってね。
研ぎ澄まされたんで、熱海でね。
みんな、熱海でゆっくりなさってくださいねとかさ、熱海でさ、久しぶりにお休みくださいみたいなさ。
めっちゃそう優しい、ね、こと言ってくれなかった。そしたら、体が休まって、うん、頭の中が整理されて、うん、とんでもない。
ギラギラして、戻ってきたよね。
戻ってきちゃった。うん、戻ってきて、また、なんかこう、撮っちゃいましょうよ、みたいな。
すぐ収録してる。
お化け。
お化け。タスクのお化け。
お化けですね。
うん、
ね。ですよ。まあ、そんな感じで、
はい、
ね、これからもね、
うん、
やっていきたいと思いますよ。うん、そうそうそう。そういうところでね。
うん、
あと、メールをいただいてたんですよ。
あ、はい、メール。あ、
そうなんです
じゃあ、それを、そちらの方を。
ね。本当、そう、イベントの時は、うん、あんまり、あ、 配信の時ツイキャスちょっとお返事とかできなかったね、そのリアクションとか。
あね。
まあなんか後でちゃんとすみません見て、なんかリアクションとかもいただいててありがとうございました。
ありがとうございました。本当に。
で、あとなんか X の方でも感想つぶやいてくださったりとか、うんうんうん、いろんなね、つぶやいてくださったりとか、ね、なんか来てくださった方もいろんなね、ちょっとお心遣いをいただいたりして、うん、ほんまにありがとうございましたって感じで、うん、まあ、で、メールをいただきまして。
はい。
はい。読ませていただこうと思います。
お願いします。
こんにちは、ゆきと申します。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日の気団ライブ2、見に行かせていただきました。
はい。
お二人のやりたいことがたくさん詰まったイベントで、うん、とても楽しかったです。
うん。
ああ。
お
ね、お二人の頭の中を覗き見しているような感じが、気団ラジオの魅力なんだなと改めて感じました。
うん。
おー。好きなこと、気になること、やりたいことをお二人が気団ラジオで発信していく姿をこれからも楽しみにしています、
うん、
ぜひまたイベントを開催してほしいです。楽しいイベントありがとうございました。
お
ー、ですって、ほら、
ありがとうございます。嬉しいね。
嬉しい。
早速感想いただきまして。
そうなんですよ、嬉しいし、うん、やっぱり好きなこと、うん、気になること、やりたいことを、うん、お二人が気団ラジオで発信していく姿をって、うん、
それをだから遠くから見つめて、
ええ、
私たちは関わりたくはないけれどっていうスタンスだよね、基本。
そう、もう走り続けろよって。
そう、
でもこっちには絶対来るなよっていうね。
そうそうそう。
でもそれを応援してくださるんですよ。
頑張れと思ってるけど関わるな。だってこの間のイベントさ、ね、あのいらしてくださった方もいっぱいいると思うけど、前に来てくれた人って挙手ってやったら、もうそこにいるのに関わらず手挙げてくんないからね。
そう、あの、まあ、その時に手を挙げてくれなかったのは、うん、あの、まあ、キダンライブは来てたとかじゃない、一緒に出てた、うん、まあ、小林さんなんですけど。
そうそうそうそう。演者だったじゃんっていう、来てたとかじゃないじゃんっていう。
喋ってて、うん、なんか、わははみたいな感じで、なんか笑ってくださった感じの雰囲気やったところで、チキメさんが、前のライブ来てくださった方って挙げた瞬間、みんなが、さっと目を伏せて、
そう。
あ、やばい人に絡まれたみたいな感じ。
だから、絶対来てたけど、これはもう、リアクションしたくないみたいな。
そう、だって絡まれたら怖いもんね。
そう。だから多分、その見てる分にはいいけど、関わりたくないっていうのが本音だと思うよ。
じゃあもうね、化け物はね、うん、こっちでね、一緒に地獄巡りをしてるのを皆さんにこうお伝えしていくっていう。
だからもういい、マスラオでいいんですよ、次の。
そういうことですよね。
マスラオとあとなんだっけ、
マスラオか、桶狭間。
桶狭間だよね。うん。だから裸で馬に乗ってイベントに登場すればいいんでしょ。
そう、夜に騎士をかけ
て、ね。夜に騎士をかけて。
そうです、そうです。うん、だからこういうことでいいんですよ。この好きとこの姿、こうやってマスラオとか言ってる姿もユキさんも応援してくださると思うし、うん、きっとこういうことをユキさんも期待してくださってると思いましたね。このメールを読んで、
うん、
今の私たち、この熱海に行って、
うん、
こう改めて見つめ直したことや今後の展望をこう間違っていない。
これで正解だよね、多分ね。
これで正解です。うん、完全にね。完全に理解しました。
だから大体桶狭間ってことで合ってるってことだよね。
間違いないですね。うん、じゃあまあちょっとね、イベントタイトルは、まあ、お客様かマスラオかちょっとね、迷ってますけども、うん、まあ、近い未来にね。
近い未来にね。
近い未来に、きっとね、
うん。
気団ライブ3、桶狭間。
うん。マスラオ。
マスラオ。なんかこう、かっこいいさ、なんて言うんです、タオルとか作ってさ。
おぉ。A ちゃんみたいなやつ。
そう、A ちゃんみたいなやつ。うん、ほら、やっぱ、うちらもうもっと、兄貴として、
うん、
なんかこう、あれしていくべきだと思う。
おぉ、兄貴として。
兄貴として。うん、
物販の話です、タオルって。
まあ、そう、物販でもいいですよね、うん。なんかそういうのでもいいですし、なんかもっとこう、男前やって言われるような、うん、こう、俺たちを目指していきましょうよ。チキメの兄貴。
そうだな。
俺たちに。
俺たちについてこい。
ついてこい。
誰か、方向性について、こんこんと教えてあげた方がいいんじゃないですかね。この人たちに。
もう誰にも止められないね。
そういうね。
暴走機関車は進む。ということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、またテーマをこれからやります。
そう、もういい加減テーマやります、そのうち。でも、イベントではテーマやったからね。
そう、いっぱいやったからね。
そう。
そう、でも、ポッドキャストではまた今まで通り、
はい、
我々はテーマやっていきます。
よろしくお願いします。